おはようございます。このようにして、聖書の箇所をお勝ちできることを感謝します。最初に聖書を開きたいと思います。新約聖書の第二コリントの5章の1節から10節です。新約聖書第二コリントの5章の1節から10節。前にも、箇所が出ますかと思いますので、聖書をお持ちでない方は、前を見て、ご覧いただければと思います。代表して、今日の聖書箇所をお読みさせていただきます。第二コリント5章の1節から10節。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。それを着たなら、私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。そういうわけで、私たちはいつも心強いのです。ただし、私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。代表してお祈りを捧げます。愛する天の父様、この1週間の初め、あなたがこの天地を創造され、私たちの命をあなたがご支配されて、万物の王であるあなたがこの地を治めておられることを感謝いたします。主よ、この礼拝においても、天からの油すぎ豊かにこの場所に満ち溢れて、また御霊の風が吹き荒れ、あなたの恵みとあなたの愛で満ち溢れる、そのような場となりますように。そして何よりこの弱い足らないものが語らせていただきますから、主よ、私の言葉ではなく、あなたご自身がこの場所に語ってくださいますように。またインターネットを通じて礼拝に参加している愛する兄弟姉妹を感謝いたします。そのものの部屋のうちに、今その配信を聞いているその場のうちに、あなたの豊かな豊かな臨在がありますように。場所が離れていても、私たちは同じ共同体として一つとなって、あなたを褒めたたえ、あなたに栄光を期されるために礼拝を捧げることができますように。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。今日は今お読みしたこの第二コリントを読んでいきます。前回私が語らせていただいたのは8月でしょうか。その箇所が第一コリントだったことを覚えているでしょうか。当然第二コリントというタイトルですから、パート2ですので、今回の第二コリントは第一コリントの続きということになります。なので、まずは少し前回8月にお分かちしたコリント教会の背景をおさらいしたいと思います。まず大きな特徴の一つとしては、貿易の町だったということです。非常に多文化な町だったということですね。お金持ちのビジネスマンや、また異国の文化が盛んな最先端の町だったというふうに言われています。同時に様々な国の人たちが行き来する場所ですから、当然異教の文化も多くありましたということをお話ししました。クリスチャンとしてコリント教会で救われたものの、その教会の数歩先には本当にひどい偶像礼拝をしている神殿がある。また普段生活している中にも聖書とは真逆の文化が潜んでいる。そんな誘惑と隣り合わせの世界で生きている。それがこのコリント教会の時代でした。だからこそ、その中でも本当の唯一の神様、 キリストに私たちは従っていくんだというパウロの強い強いメッセージが第一コリントでは語られていました。そのようにしてコリントの状況を知ってパウロは第一コリントといって、まあ、私たちは第一コリントと呼んでますけれども、コリント人への手紙といってパウロは手紙を執筆してコリント教会に手紙を出します。じゃあそのようなパウロのメッセージを受け取ってコリント教会の人々はどうなったでしょうか。まあ、もちろんそのパウロからの正直な叱責を聞いて罪の悔い改めをした人も当然いるでしょう。しかし結論から言うと、コリント教会の問題というのはまだ解決していませんでした。むしろまた別の問題までも起こってきてしまっていたのです。特に大きな問題としては2つ。1つはパウロの使徒性を否定する人たちが現れたということです。まあ、難しく言ってしまいましたけれども、要はパウロはイエス様が地上にいて十二弟子と一緒にいた間、パウロは何をしていた人でしょうか。私たちがご存知のようにキリスト者に敵対する人でした。パウロ自らがキリスト者を迫害をして、けれどパウロの改心によってまたキリスト者に立ち返るわけですけれども、なのでこの地上にいた間イエス様のもとにいた十二弟子の中には当然いません。なのでパウロがその後改心してキリストの弟子となっていくら伝道しようが、またキリストの使徒としていくら福音を述べ伝えようとも、このコリント教会の人たちからしてみたら、あのペテロとかは一緒にいた十二弟子だから使徒と認めるけれども、パウロは別に使徒じゃないんじゃないか、そんな偉そうに私たちに叱責をするけれども、あの人は別に使徒でも何でもないよと言って、このパウロの使徒性を否定する人たちが現れたんです。もう一つの問題は偽教師たちがコリント教会に入り込んできたという問題です。パウロは第一コリントでコリント教会が悔い改めなければならない罪をはっきりと指摘しました。しかしこのことによって責められたコリント教会の人々の中には、パウロの教えを当然、いやそんなのは別に俺ら分かってるし、そんなの聞く必要ないと言って受け取らない人もいたのです。そこに付け込んだのがこの偽教師です。彼らは何をしたかというと、別に全く正反対の異教の教えを教え込んだわけではありません。むしろそれよりもよっぽど立ちの悪い、なんかキリスト教っぽいことを言って、聖書の中から言葉を紡んで聖書の言葉を語るけれども、その内容はその荒れ狂ったコリント教会の人々の耳障りにいい言葉、あなたはそのままでいいんだよ、別に罪なんて悔い改めなくていいじゃないか、というような人間にとって耳障りの良い言葉を偽教師たちは語りました。当然コリント教会の信仰のまだまだ足らない人たちは、そちらの自分の楽な方へ、自分の聞きたい言葉を耳障りのいい言葉で語ってくれる偽教師たちのもとにどんどん流れていってしまいました。結果としてコリント教会はこのような偽教師たちに乗っ取られかけていたのです。そのような状況を第一コリントの手紙を出して、じゃあどうなったかと言って、そのコリント教会にいた人たちがまたパウロの元に戻ってきて、コリント教会の人々はどうなりましたかというふうに聞いて、実は偽教師も現れて、パウロの使徒性も否定する人たちも現れてという報告を聞いて、そこでパウロはこれは良くないと言って第二コリントの手紙を書いてコリントにまた送った。それが第二コリントの手紙です。まあ、当然パウロは非常に悲しみました。愛するコリント教会をこのまま放っていくわけにはいかない、何とかして再び真実な方向へ人々が立ち返ってほしい、まあ、そのような思いでこの第二コリントを書いたわけです。まずここで私たちが習うべきはパウロのコリントの人々への愛です。第一コリントの手紙の時点でパウロはコリントの人々のことを思ってあえて厳しい言い方をしましたけれども、それは彼らが本当の道を歩むということを心から願っていたからです。それなのに反発する者がいて、 また今度はパウロ自身への攻撃も始まって、もう僕だったらじゃあもうあなたたち勝手にしなさいよって言っちゃうものだと思うんですけれども、しかしパウロはここで苦しみに遭うからこそ後の主の栄光と慰めがあるのだというふうに再び立ち上がるんです。一章の6節では、もし私たちが苦しみに遭うならそれはあなた方の慰めと救いのためですと、はっきりこの第二コリントで言っているように、この苦しみの先には必ず希望と救いがあるんだというふうに力強く第二コリントの冒頭で宣言しているのです。このような背景を頭に置いて今日の箇所に入っていきたいと思います。一つ目のポイント、天を待ち望むです。第2コリントの5章の1節から4節を、それでは皆さんで、せーので声を出して読んでいただきたいと思います。第2コリントの5章の1節から4節まで、せーの。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。はい、ありがとうございます。僕はよくこの箇所を、落ち込んだ時やもう何もかもが嫌だってなった時によく読んでいました。もう何も手がつけられずに、やらなければならないことももう投げ出したい、もう嫌だって時にこの箇所を読んで、僕はわかる、わかるよパウロさん、もう俺も天国に行きたいよ、もうこの世上なんて嫌だよねパウロさんっていう風に、まあパウロにとても共感している気分になっていたんですけれども、ただこの僕の読み方は完全に間違っています。パウロはもうこんな地上は嫌だなんてことは一言も言ってないんですね。4節でパウロはこう言っています。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなくて、かえって天からの住まいを着たいからなんです。そのように言っています。僕の息子の長男の愛希は電車が大好きです。言葉も多く覚えてかなり喋れるようになってきた愛希は、もう子供の電車好きレベルではなくなってきたんですね。最近こうモーニングルーティーンっていう、なんかその人の朝の習慣とかをまとめた動画にしたものが YouTube で流行ってるんですけれども、僕の息子のモーニングルーティーンはまず目を覚ましてむくって、まあ、5時半とか6時に起きると、まあ、一言電車見るっていうのがもう彼のモーニングルーティーンなんですね。まあ、今はもうすごい時代です。もう YouTube のね、この iPhone のこんなちっちゃい画面で何でも上がっている時代なので、当然電車動画っていうのもあるんですね。それはどういう動画かというと、まあ、ひたすら線路の上をいろんな電車がファンファンって通り過ぎていく、もう僕らしたら何が面白いのかわからない、それが40分ぐらい続く動画なんですけれども、息子の愛希くんはもうそれを何度も何度も見ます。もうファンファンっていうのが40分過ぎたらもう一回もう一回って言って、もうそれをもう僕が止めなければ3時間でも多分見られるんじゃないかって、本当冗談じゃないくらい、もう彼は電車を見るんですけれども、しまいには大人の知らない電車までも覚えてしまっています。この間は僕が知らない電車を指さして、アイキこれなんていう電車って言ったら、これは特急ソニック883系って言って、もう型番まで覚えてしまうくらいになってしまって、実際にそれを画像検索したら本当に883系だったんですけれども、なので最近はもう教会にも愛希の大先輩の鉄オタのおじさんたちがいるから、もうお話ししてみなって、もう大先輩のお話聞きなって言ってるんですけれども、ちょっと話がそれかけたんですけれども、何が言いたいかというと、この僕の息子が日々楽しみにしている動画は電車の動画ですよね。 iPhone の画面とか、また時にはテレビの ね、こんぐらいの画面とかで電車を見て日々味わっているわけです。けれど彼が本当に望んでいるのは何でしょうか。彼がこのちっちゃい画面で見るよりも嬉しい、最終的に彼が目指しているものとは何でしょうか。それは実際にその電車を見て体験することですよね。一度だけ彼を東京駅に連れて行きました。まあ、東京駅っていうのは入場券だけを300円ぐらいで買って新幹線乗り場にこうホームに入ることができるんですけれども、彼にもう大好きだった小町とかはやぶさっていう新幹線をもう実際本物を見せてあげたわけです。もうすごいスピードでファンって通り過ぎたりとか、小町が参りますって言ってこう秋田新幹線がこう入線してくるところとか実際に彼は見てもう目を見開いてはしゃぐんですよね。わー小町早いとか、はやぶさ大きい、すごいって言って、彼は今までは日々こんなちっちゃい画面でしか味わえてなかった、一部分しか味わっていなかった電車を彼は本物を見たわけです。もうそれは比べ物なんですよね。もう確かに同じ音はするけど、こんなちっちゃい画面で、大きくてもテレビでもこんだけの画面で、彼が求めているのは本物の電車なんです。だから彼はこんなちっちゃな画面で見る電車を見れば見るほど、かえって本物の実際にあの電車に乗ってみたいっていうふうに本物の電車を日々待ち望んで生きているわけですね。パウロは同じようにしてこの地上の幕屋においても天国の一部を体験することができました。それは先ほども私たちもそうじゃないですか。賛美で天の賛美を賛美しますっていうような歌詞を賛美したときに、この場所に天の扉が開いて天で捧げられる賛美と同じような賛美を私たちは体験できる。私たちは天が開いてあなたの臨在をこの場所に下ってくださいというときに、天国で捧げられている礼拝と全く同じようにはできないけれども、そのごく一部の喜びを味わうことができるじゃないですか。それと同じようにパウロはこの地上において確かにうめきはある、天国のように悲しみも苦しみもない、そのような世界ではないけれども、けれど別にその地上での幕屋を脱ぎたいとは言っていないわけです。この地上で神様をの臨在を体験すればするほど、キリストを体験すればするほど、かえってこれよりもっと素晴らしい本物の礼拝が天国にあるんだから、だから私は今日も礼拝し、明日も礼拝し、明後日も礼拝し、日々礼拝し、そして帰ってその先に待っている大きな大きな本物の御国というゴールに向かって、私たちはまた私は行きたいと願っていますというふうにこのパウロは言っているわけです。そのようにして生きるには一体何が必要なのでしょうか。5節から6節、私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。そうです、御霊です。神様はこのことにかなうものとするための保証として御霊をくださいました。私たちが天を目指して、いつか私は本当に苦しみも悲しみもない御国へと向かっていくんだという望みを捨てないためには、神様はその保証として私たちに御霊をくださったんです。私たちが日々御霊に満たされて日々神様を体験するときに、この地上においても天からの臨在を感じ、ほんの一部分ではあるけれども天の礼拝をこの場所においても捧げることができるのです。ただし最後にパウロが言っています。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。これだから難しいわけですよね。時には人間関係に悩むこともあるし、そうは言っても落ち込むことだってあるし、もしかしたら天への希望も薄れてしまうこともひょっとしたらあるわけです。じゃあ私たちはどのようにしてこの天の御国という希望を捨てずに歩んだらよいのか、その先にある本当に素晴らしいゴールに向かって私たちは今どのようにして生きたらよいのか、次のポイントへ移りたいと思います。捧げる人生、7節から10節お読みしたいと思います。確かに 私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。私たちは肉体であるがゆえに主から離れています。実際にイエス・キリストをこの目で見ることはできません。だからこそ目に見えないものを信じること、それが信仰なのです。一方で目に見えないから、多くの世の人々は実際に目に見える偶像を拝み、また手で触れる異教の神を拝み、分かりやすく実感できる世の中の成功にすがるんです。私たちも本来ならば肉体を離れて主の身元にずっといる方が良いでしょう。もうそれは当たり前です。この地上によるも神様の身元にぐっと近づいた方がいいに決まっているからです。神様が目で見えてすぐそこにいたなら、すぐに私の悩みを打ち明けて相談できるのに、もしここに神様が触れていたならば、もっともっと私の生活は満たされるのに、そんなことを思ってしまうのは当然なことですよね。けれどパウロは一つの真理を語っています。私たちが神様から離れていようが近くにいようが、目的はただ一つ、主に喜ばれることだ。そのようにこの箇所で言っています。冒頭に説明しましたが、コリント教会には偽教師たちが入り込んでいました。彼らがしていたことは、信徒たちを人間的に喜ばせるということでした。人間の耳にとっていい言葉、いい教え、世の中での成功や巧みに罪を隠してその罪に導こうとする言葉、そのようなことを語って信徒たちを惑わし、また人間的に信徒たちの人気を集めていったのです。けれど私たちの本当の人生の目的とは何でしょうか。神様ご自身を礼拝し賛美し、主を喜ばせることです。ある時仕事をしていて、とても嫌なことがありました。僕の下には3人の部下がいるんですけれども、一人の女性の部下は仕事がこうできるタイプの社員でした。こうテキパキと何でもこなして、人々からもあの人って仕事できるよねって評価されるような人でした。ある時とても彼女が忙しそうにしていたので、ふと連絡をして、最近ちょっと忙しくないですか、何か手伝えることあったら何でも僕に言ってくださいねっていうふうに声をかけました。すると彼女はもう全然大丈夫です、もし本当に危なくなったら富安さんに相談するので、その時はよろしくお願いしますっていうようなこうポジティブな回答が来たので、さすが仕事ができるなと思って僕は彼女に仕事を任せていました。すると数日後、急に僕がテレワーク で家で仕事をしていて、彼女がオフィス出社でオフィスで仕事をしていたんですけれども、急に別の社員からこんな連絡が僕のもとにピョッというふうに来ました。富安さん大変です、その女性の部下の社員がデスクで号泣してますっていうような連絡が急に来たんですね。僕はまあ普段そんな姿を見せない社員だったので、珍しいなと思って、なんで泣いてるんですかっていうふうにまた連絡をしました。するとその報告してくれた社員が、いや実は彼女が言ってたんですけど、仕事が私は忙しすぎるし富安さんも忙しいので相談もできない、結果的に私が全部仕事をこう押し付けられて、もう私はもうこのままじゃ仕事がいっぱいすぎてダメになりますって言って泣いてたみたいですよっていう報告を受けたんですね。僕はそれを聞いた時に、いやいや待ってと、僕言いましたよねって彼女に言いたくなったんですよ。いやだって数日前大丈夫ですかって言ったら大丈夫ですかって言ったじゃん、それでなんか俺悪者みたいになるのと思って、もうすごい嫌だったんです。それがその社員はそれから、いろんな人に その不満をこう相談していて、その相談をするために、いや、なんか、富谷さん、あの社員大丈夫ですか？みたいな感じで、こう、また聞きで、その相談を受けた人から聞いて、あの人、まあ、なんか大変みたいですねって言って、結果的になんか富谷さんがあの人にめっちゃ仕事を振ってるみたいな会社でなっちゃって、なんかすごい僕は嫌だったんです。これはいけないなと思って、僕はその部下ときちんと話をすることにしました。ただ僕のその時の動機はこれでした。このままじゃ僕の富安悠人という社内での評価やイメージが下がり続けるから、なんとか彼女を止めないとっていうのが一番の動機だったわけです。もうじゃないと彼女がネガティブキャンペーンばかり僕のを周りにして、なんか富安さんって、あ、こんな上司だったんだみたいなのがどんどん会社に蔓延していくので、これは止めないと思って、彼女と話をしました。まあ、その時彼女と30分ぐらいこうお話をしたんですけれども、僕はとにかく彼女を褒めて、なんとかこの燃え上がってしまった炎を鎮火させようと努力して、彼女の気に入るようなことばかり声をかけました。なんとかその彼女の怒りは収まったんですけれども、その会議が終わってから僕の心には何か引っかかっているものがずっとありました。ただただ彼女の欲しがる言葉を発して機嫌を取っただけ。僕はまだその部下の彼女に対する、いや、なんであんなこと言ったの、俺だってちゃんと相談してって言ったじゃんっていう、そのような怒りの心がまだ心に残ったままだったんですね。僕は数日経ってもその部下の社員に対するこう不満や憎しみが消えずに、仕事をしていても常にその部下に対して怒りがあるような気分でした。もうどうしようもなくて、神様にその日家に帰った時に一人で祈りました。すると、あることを通してこのようなことを教えられたのです。私があなたの罪を許したのだから、許されたものとして彼女をあなたも許しなさい。ピアノ奏楽お願いします。僕はそこで初めて彼女をこう喜ばせたりとか、人の評価を気にするのではなくて、まず神様が望んでおられることは何か、神様が喜ばれることは何か、それを自分の動機の第一にの選択としよう。自分は全くそれができてなかったなということに気づいたんです。そして彼女と改めて、ちょっともう一回だけ話せますかって言って面談の時を持ちました。そこで初めて自分の心からの言葉を話してみました。やっぱりあんまり信頼関係がなかったねとか、正直ちょっと僕もにあの、あなたのことを苦手に感じてて、うまくコミュニケーション取れてなかった部分があるし、仕事の部分でもっと親身になってあげればよかったね、ごめんなさいって謝罪もして、僕にも悪いところがあったな、部下に対してあまり信頼できてなかったなっていうところも気づかされて、その時に初めて彼女のご機嫌取りの言葉ではなくて、自分の思いとしっかり向き合って、彼女への怒りを主に委ねるということをやってみました。その面談を行ってからは、この自分の中での彼女へのこう憎しみとか、なんであんなこと言うんだろうとか、なんでこういう行動を取るんだろうみたいな、その怒りは自然と収まっていきました。その時に、あ、神様は望んでおられるのはこういう方法を僕にとってほしかったんだっていうのを、初めてそこで僕は気づかされて、そして同時に主に感謝しました。最後に聖書の箇所を開きたいと思います。第2コリントの11章の6節から30節、ちょっと長いんですけれども、開きたいと思います。前にも出るので、間に合わない人は前を見ていただければと思います。第2コリントの時代のコリント教会の偽教師たちは、自分たちの成功体験や自分たちの自慢話を多くしたというふうに、この第2コリントの中でも節々に出てきます。そうやってコリント教会の人々を引きつけていったのです。そうやって、あんなパウロなんて人は使徒じゃない、私たちの方がよっぽど成功してるじゃないかと言って教会を分裂させようと企んでいました。そんなパウロは一つの皮肉をこの第2コリントの箇所で投げかけます。11章の16節から30節、繰り返して言いますが、誰も私を愚かと思ってはなりません。 しかしもしそう思うなら私を愚か者扱いにしなさい。私も少し誇ってみせます。パウロは自分を使徒として認めないのは、まあ良くないことであるので、まあ、あえて皮肉的に私を使徒と思わないで愚か者に思うのは良くないのでやめましょうっていうふうに正直に言っています。同時に偽教師がそうやって世の中の成功だったり自分の成功体験で自分のことばかり自慢して人々に話すんだったら、どれ私も自慢してみましょうって言って、ちょっとパウロらしい皮肉を用いてこう抵抗してるんですね。どれどれ、じゃあ私も自慢しましょう。17節、これから話すことは主によって話すのではなくて、あえて愚か者としてする思い切った話です。思い切った自慢話です。多くの人が肉によってあの偽教師たちは誇っているので、どれ私も誇ることにします。あなた方は賢いのに、よくも喜んで愚か者たちをこらえています。事実あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても騙されても威張られても顔を叩かれてもこらえているではありませんか。言うのも恥ずかしいことですが言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし人があえて誇ろうとすることなら、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょう。彼らはヘブル人ですか。私もそうです。彼ら偽教師はイスラエル人ですか。私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか。当然私もそうです。彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますけれども、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難航したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、顔の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。このような外から来ることの他に、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。もしどうしても誇る必要があるのなら、私は自分の弱さを誇ります。偽教師たちが誇ったことは、自分の成功や自分はこれだけできるんだぞと言って自分のことを大きく見せることばかりでした。パウロが誇ったことはむしろその逆です。迫害を受け、多くの患難に遭い、苦しみを体験しました。だけどパウロはその苦しみに耐え抜き耐え抜き、そしてまた苦しみ続けました。それは他の人は弱くてもパウロは弱くないからでしょうか。それは他の人ならばつまずいても心が傷つけれども、パウロはそんなこと起きないからでしょうか。そんなことあるわけがありませんってこの箇所で言ってます。私だって傷つくよ、私だって心を痛めるよ、私だって弱くないわけがないじゃない。けどパウロは何度も何度も立ち上がって、天の御国を目指して全速力で走り抜けたんです。それはなぜか、主を喜ばせることを第一としたからです。パウロには偽教師たちが自慢するようなものは持っていませんでした。誇るものはたった一つ、自分の弱さです。なぜならその自分の弱さにこそ主は働かれるからです。自分が前に出ようとして、自分の強さを人々の前に表そうとして、自分で何とかしようとするときに、そこに現れるのは自分しかありません。自分の力で何か成し遂げようとする先のゴールは自分を喜ばせるということです。自分の満足した世界に、自己満足の生活に、最終的に帰ってくるのは自分にだけです。 私たちのゴールは一体どこにあるのでしょうか。それは主を喜ばせることです。そしてやがて天に帰っていくこと、今は確かに埋めくことはあるけれども、この地上で今この場所で主を体験し、キリストを日々体験して、そしてやがて本当の天国へ帰っていくこと、本当の肉体から離れて主の身元へ再び帰っていくこと、それが私たちの人生の目的です。そりゃ今天国に行った方が幸せです。痛みも苦しみもありません。すべて抱えている悩みから解放され、肉体から離れて主の身元に行けるわけですから、それはそっちの方が比較したら幸せに決まってます。けれど神様は今あなたがこの地上であなたの与えられた人生を神様のために生きてほしいと願っておられます。その時私たちは神様にどう答えるか、どう生きるか、傷つくことも苦しむことも当然あります。大きな問題に直面することもあるでしょう。だから私はあえて私の弱さを誇ります。僕には何もできません。神様、あなたが私に介入してどうかしてください。あなたの望むことが私にできるように、私がしたいことではなくて、私の強さを表すことではなくて、私の弱さを認め、弱さを誇り、あなたの喜ぶことができますように、あなたの喜ぶことを第一の動機とし、あなたの喜ぶことを第一の選択とすることができますように。人が喜ぶことではなくて、あなたを喜ばせることができますように。それが私の人生です。私たちの人生です。今目を閉じて主に祈りたいと思います。イエス様、パウロは愛するコリント教会の人々から、一部の人ではありますけれども非難され、ついには自分の使徒性までも否定され、偽教師という巧みに聖書の言葉の中に偽りを混ぜて金稼ぎをする者たちに連れてかれそうになった、そのような体験をしました。なんと辛いことでしょうか。けれどパウロは一つの大きな希望を持っていました。それは永遠の住まいが私にはあるということです。私たちはこの地上で埋めくことはあっても決して脱ぎたいと思いません。なぜならばこの地上においてもイエス様あなたが共にいて、御霊様あなたが共にいて、天国のごく一部ではありますけれども、あなたの愛とその臨在を感じることができるからです。けれどもその先には本当の素晴らしい天の御国が待っていること、そのことを信じます。どうかその希望を私たちの前に置いて、私たちが本当につまずきそうになる時もある、苦しむこともあるけれども、あなたへの希望を持って、何よりもあなたを喜ばせることを大事として、あなたを私たちの人生のすべてとして日々走り続けることができるように、主よどうか私たちを強めてください。あなたにお祈りしてイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。